一般質問。13人が調整を問う。今回の一般質問にはそれぞれ QR コードがあり、議会の動画が見られます。三好未来、ぬくい久男。第5次総合計画の進捗状況について、効率的な行政運営とさらなる財政基盤強化を、安定的な税収確保の進捗のための企業誘致について具体策はありますか？
総合調整官、企業誘致は固定資産税や法人住民税による税収増が期待されるため、平成29年度は企業立地相談窓口を設置し、企業立地促進を図っていきます。
埼玉県の企業誘致政策と連携は行われていますか？
総合調整官、平成28年度、企業誘致可能な土地の絞り込みをしました。その可能性について、県の企業立地課と連携し、具体的な誘致に関する企業情報とリンクし、企業誘致を進めます。
受益者負担の適正化は進捗しているのかお聞かせください。
政策推進室長、下水道使用料や国民健康保険税及び扶助費の見直しなどにより、平成28年度末には1億円程度の効果が出ると見込んでいます。今後は施設使用料の見直しなど、他の分野に対しても研究検討を進めていきます。
ふるさと納税に関しては返礼品の金銭的に過剰などの問題が浮上していますが、今後の三好町の取り組みはどのようになっていますか？
政策推進室長、特に首都圏においては入るべき税が減少しますが、普通交付税交付団体は国より補填があります。不交付団体の三好町では補填がないため全くの減収となります。趣旨を踏まえて今後も取り組んで税収確保に努めたいと思います。
アウトソーシング、民間委託による業務改革に対する考えをお聞かせください。
政策推進室長、調査研究中ですが、人的側面やコスト面において課題が多いようです。
財政スリム化を図るために、窓口業務改革、民間委託を検討すべきではないでしょうか。
政策推進室長、小さな自治体では課題も多いのです。他の自治体の事例などを研究し、窓口業務改革の検討を今後も進めていきます。
公明党、内藤美佐子、働き方改革と地方創生の推進。平成29年度政府予算を生かした取り組みを。平成29年度、町内保育園や介護施設で働く方々の処遇改善は行われますか？
子ども支援課長、認可保育所の保育士賃金は勤続年数などにより、町は公定価格に上乗せして支給します。健康増進課長、介護職員には月額1万円相当賃金が上がることになります。
3年目を迎える地方創生への政府予算、地方創生推進交付金への対応はどのようになっていますか？
政策推進室長、補助率が2分の1で町の財政負担もあり、国の求める事業内容もハードルは高いですが、先駆的で効果的な事業を検討し、交付金の活用を考えます。
地域経済を牽引する事業者を応援する地域未来投資促進法への対応はどうなっていますか？
政策推進室長、国の動向を注視し、具体的な内容や基準が明らかになれば、情報を収集し、検討を進めます。
三好スマートインターチェンジ古化。平成29年度、 事業予定をお聞かせください。
総合調整官、整備箇所で準備が整い次第順次用地交渉及び工事に着手予定です。
将来的には周辺地域の土地利用を見直し、町の中心地として整備してはいかがでしょうか。
町長、大胆な提案でありますが、三好スマートインターチェンジ古川や仮称三好バザールにぎわい公園の整備を進める延長線で考えていきたいと思います。
運転免許証返納支援。高齢者アンケートで8割が運転免許証返納に消極的な理由をどのように考えていますか。
自治安心課長、生活上の交通手段確保が返納を消極的にしている理由だと思います。
高齢者の移動手段として総合病院などの送迎バスや民間バスのルート増設及び変更などを働きかけてはいかがでしょうか。
政策推進室長、平成30年度開始に向け民間バスのルート変更を協議中です。
三好未来細谷光男、三好スマートインターチェンジフルインター化2年間全力で、歩道幅員を自転車通行可能な3メートルに、用地交渉に向けた現在の進捗状況はどの程度まで進んでいますか。
総合調整官、主に詳細設計、用地測量などを実施しています。平成28年度実施予定だった物件調査などの一部について繰り越しをしていますが、着実に進んでいます。
歩道の計画幅員は2メートルですが、アクセス道路であるのに狭いと思います。根拠をお聞かせください。
総合調整官、当初計画は周辺道路環境と同様の2メートルでしたが、現在は自転車歩行者道としての幅員3メートルで見直しをしています。
東長久保1号橋にかかる予定の歩道橋と14号線の歩道取り付け方法はどのようになっていますか。
総合調整官、自転車通行が可能な幅員3メートルの歩道橋をかけて14号線との連続性を確保したいと思います。
幼稚園前道路への大型車進入規制と措置方法をお聞かせください。
総合調整官、区画線変更による歩行帯設置、看板とポストコーンにより通行抑制の対策をしたいと思います。
歩道工事の詳細はいかがですか。
総合調整官、歩道形式は近辺の歩道と同様なフラット形式を予定しています。
埼玉県土地開発公社と連携しての用地買収とありますが、具体的な連携内容をお聞かせください。
総合調整官、税務署との事前協議や登記事務などにおいて連携し進めています。
仮称三好バザールにぎわい公園設置の予定位置はどのようになっていますか。
総合調整官、基本的な考えとしては三好パーキングエリア周辺としています。
今後の道路整備事業について、町道の道路拡幅買収価格の見直しをする時期ではないでしょうか。
道路交通課長、平成14年に三好町道路用地取得基準を改定しています。15年が経過していることもあり、見直しが必要かどうか検討したいと思います。
公明党岩城恵子、地域共生社会への取り組みを、第7次介護保険事業計画策定は、地域包括ケアシステムの構築で介護予防や重度化防止の取り組みを行っていますが、目標数値があるのでしょうか。
健康増進課長、今後出していきたいと思います。
地域ケア会議の開催状況とデータの把握はされていますか。
健康増進課長、医師や専門家との月1回の開催で 自立支援を促しています。今後、統計を取っていきたいです。
介護離職者が年間10万人と推計され、子育てと介護のダブルケアも25万人を超えますが、三芳町の取り組みをお聞かせください。
健康増進課長、地域包括支援センターで相談を受け、デイサービスでの介護者のサロンを開催しています。
孤独死の防止対策は、平成28年度、5名の方が孤独死されていますが、対策はどのようになっていますか？
福祉課長、民生委員やケアマネージャー、配食サービス、近所の見守りなどがあります。
高齢者の安心につながる緊急時連絡システムの設置世帯数と利用状況をお聞かせください。
福祉課長、316世帯30件の通報、10人搬送されました。
民生委員の高齢者見守りに救急医療情報キットの更新があります。配布状況はどのくらいですか？
福祉課長、1086本配布しています。さらに民生委員に周知していきたいと思います。
難聴対策について、新生児難聴検査の公費助成の推進はどうお考えですか？
保健センター所長、早期発見が大事だと思います。近隣死を研究していきたいです。
高齢者の難聴チェック確認導入の進捗はどのようになっていますか？
保健センター所長、早期発見に有益で今後の課題としていきたいと思います。町長、難聴対策を施策の中に活かしていきたいと思います。
その他の質問、公共施設のトイレの様式化について、公明党小松慎介、三芳町に住みたい、選ばれる町づくりを、都市計画マスタープラン総合計画の進捗は、3つの土地区画整理事業の終了後、計画している土地区画整理事業の進捗はどのようになっていますか？
都市計画課長、藤久保東地区、土地区画整理事業、藤久保唐沢地区土地区画整理事業が計画にありますが、地権者の意向調査や役場農政担当との調整を図りながら慎重に進めていきたいと思います。
第5次総合計画の土地利用構想図では役場周辺を住居系にするとしていますが、どのように進めていきますか？
政策推進室長、現在行っている土地区画整理事業が終了した後、他のエリアとの優先順位を考えながら、担当課と協議を進めたいと思います。
新たな公園整備の計画の中で、県内一長いローラー滑り台や大型のアスレチックの設置といった夢のある公園を検討できないでしょうか。
都市計画課長、公園は夢のある場所であった方が良いと認識しています。少しでも実現できればと考えています。
住居表示の検討状況はどのようになっていますか？
政策推進室長、町内の検討委員会を立ち上げ、基本方針策定に向け2回委員会を実施しました。実施する地域の基準などを調査研究しています。
少子高齢化社会に向けたコンパクトな街づくり、立地適正化計画についてどのようになっているのかお聞かせください。
都市計画課長、他の自治体の事例も参考にしながら調査研究を進めていきたいと思います。
教育行政について、すべての子どもを対象とした学習支援など、放課後、子ども教室を三芳町でも実施してはいかがでしょうか。
障害学習課長、状況変化を注視しながら研究します。
中学生、高校生を対象とした地域未来塾を実施してはいかがですか。
学校教育課長、実施場所や開催時間、指導者の確保などの課題があります。先行事例を参考に研究していきます。教育庁、淑徳大学と連携し、学習支援を進めたいと思います。
三好未来、山口正文。大規模災害時の瓦礫処理に関して、災害瓦礫の二次置き場、分別場所の確保。過去の大規模災害時では、瓦礫の処理が後の復興作業に大きな影響を与えたと言われています。町の地域防災計画では、大規模災害時に発生した瓦礫の仮置き場は運動公園となっています。瓦礫の保管場所は運動公園だけでしょうか。
環境課長、平成28年稼働停止した上富の清掃工場跡地の利用計画が未定で、補完的な仮置き場として確保することを考えています。
富士見野市三好町環境センターの役割はどのようになっていますか。
環境課長、選別された可燃物及び粗大ごみの処理を行います。コンクリートや家屋の混在廃棄物などは処理されません。
富士見野市三好町環境センターに持ち込むには、瓦礫を分別することになりますが、分別作業には重機が必要となり、運動公園で分別作業を行うのでしょうか。
環境課長、分別及び積み替え作業が必要になります。現状においては、清掃工場跡地を確保したいと思っています。
三好町では、清掃工場跡地及び旧ふれあいセンター跡地を含めて、提案型の跡地利用計画を進めているのではないでしょうか。
財務課長、清掃工場の利活用に関する対話型市場調査を行っています。
町として、瓦礫の処理を行う場所の確保が必要ではないですか。
環境課長、災害廃棄物は軸内処理が原則になっています。災害廃棄物の仮置き場、分別及び積み替え機能のある場所の確保を検討する必要があると考えています。
大型倉庫火災に関して、上富の大型物流倉庫の火災による平成29年度の税収に対する影響額はどれくらいになるのでしょうか。
税務課長、具体的な金額は言えませんが、徴税の 1% から2% 程度の減収になると予測しています。
三好未来、細田光恵、新学期を迎えるための環境整備について、教育施設の早期な改修計画を、三好町ホームページ記載の通学路安全点検対策箇所13箇所を変更しない理由は何でしょうか。
道路交通課長、小中学校から新規に危険箇所は上がってきています。今後は対策済みの最新情報を更新していきます。
通学路安全点検対策箇所、13箇所中6箇所の半分が千曲沢小学校区ですが、その見解をお聞かせください。
道路交通課長、富士見市、志木市、さいたま市への抜け道として利用されています。町長、これから地域の方々と話し合っていきたいと思います。
通学路の街路灯の設置がまだまだ不十分ですが、中学生へも防犯ブザーの携帯を推進してはいかがですか。
学校教育課長、中学生が防犯ブザーを携行する割合は少ないです。登下校時などに自分の身の安全を守るためには、機会を捉えて生徒または保護者に警告を呼びかけていきます。
中学校部活動に関するグラウンドの整備、備品についてはどのような対応がなされていますか。
教育総務課長、グラウンドに関しては砂をまいたり、役場のトラックで 表面を削りならすなど行っています。学校教育課長、備品については体育の授業と共用できるものは教材備品として対応しています。ボール、ゴールネットなどは消耗品費として購入しています。
小学校、中学校におけるトイレの異臭及び和式から洋式に変更する要望に対しての具体的な計画はありますか？
教育総務課長、校舎の老朽化により日常清掃や専門業者だけでは追いつきません。全体的な改修計画が必要と考えています。今後、検討していきたいです。
その他の質問、三芳町強風対策について。鈴木淳、富士見市、富士見の市との合併協議の考えは、単独調整維持のために自主財源の確保施策を、平成15年の住民投票の結果、実現されなかった西一町の合併ですが、その後も消防や警察など、広域では同じ生活圏です。今後の三芳町の将来像と合併問題をどうお考えでしょうか。
町長、今の三芳町を取り巻く課題は数多くあります。それを解消するための一つの選択肢として、合併という手段もあると思います。
合併によるメリットはありますか？
政策推進室長、一般的には広域的な町づくりと施策の展開による効果的な施設整備と行政サービスの提供、効率化による財政基盤の強化、専門職員の配置などでの行政水準の向上、地域のイメージアップによる活力の強化があります。
デメリットはいかがですか？
政策推進室長、きめ細やかな行政サービスの困難化、地域アイデンティティの希薄化、地域全体の格差発生やまとまりの欠如などだと思います。
自主財源の確保は？企業誘致、留置についての新しい施策はありますか？
総合調整官、立地可能な業種の拡大、庁舎内に新たな相談窓口の設置、県の保有する情報とのマッチング、町の利便性の向上や企業訪問での情報収集などです。
大規模な土地利用計画の変更は考えていないのですか？
都市計画課長、早急に行うことは考えていません。
土地区画整理事業による人口増加は一定の成果を収め、今後あまり見込めなくなると考えます。これからの町の人口増加、もしくは維持のための施策をお聞かせください。
政策推進室長、魅力的な子育て環境の整備により、若い世代の転入、定住を促していきたいと考えています。
その他の質問。1、学習支援。2、給食費無料化。3、高校生までの医療費無料化について。日本共産党吉村光子。事務用品通信販売の大型物流倉庫の火災。子どもの貧困対策。2月16日午前、上富にある事務用品通信販売の大型物流倉庫で火災が発生。床面積およそ4万5000平方メートルが焼損。速報値では初日に消防本部から57台、消防団から13台の消防車が消火活動にあたり、22日午前9時半に鎮圧、28日の午後5時に鎮火しました。入間東部地区消防組合だけでは鎮火できませんでした。今後、大型施設の開発許可は慎重に対応すべきではないでしょうか。
町長、今回の件に限らず、法令に基づいて許可していきたいと考えています。
建物は巨大であり、窓が小さかったために、燃焼物に直接放水が届きませんでした。 7万種類に及ぶ商品が保管されており、プラスチック樹脂などが多かった。建物の構造、商品の保管体制、開発許可、建築許可などを検証すべきではないでしょうか。
都市計画課長、国、県などが今後検証を行うので、まだわかりません。
黒煙による健康への不安があります。焼却灰の調査はどのようになっていますか。
環境課長、業者と検討しています。
子どもの貧困対策、収入の少ない家庭の下で暮らす子どもが増えています。子どもの貧困に関して調査を実施すべきではないでしょうか。
福祉課長、基本的な施策の主体は埼玉県なので、県と協議したいと考えています。
毎日子どもたちに必要な食事を届けるために、公的な制度にしていくことが大事です。給食センターを使って朝食か夕食の提供をしてはいかがでしょうか。
福祉課長、難しい問題だと思います。地域福祉の課題として捉えるべきだと考えます。
貧困の調査後、経済的支援は何が喜ばれるか聞いてほしい。その上で現金給付を提案します。
福祉課長、現金給付は難しいと思いますが、その時に考えていきたいと思います。
日本共産党、本名博士、視覚障害者、高齢者へ読み書き支援を、教員の多忙化改善を、障害者差別解消法の制定、高齢者の増加を背景に、目が不自由な人への行政としての責任をどのようにお考えですか。
福祉課長、アイサポート運動を推進し、障害者への理解と必要な配慮を普及させる取り組みを行っています。参加者を増やしたいです。
公立図書館として読書券についてどのように考えているかお聞かせください。
図書館長、福祉課と連携し、町内の障害者の読書活動の要望と実態を調査し、図書館における障害者サービスの研究と推進に努めていきたいです。
障害者、高齢者に本貸し出しの宅配をしてはどうでしょうか。
図書館長、財政上難しいですが、調査研究をしていきたいと思います。
障害者、高齢者の図書利用について、町長はどのように考えていますか。
町長、障害者、高齢者へのサポートがまだ少ないのではと思います。できることがあれば進めていきたいと思います。
町立中央図書館にある視力の弱い方が読みやすい大活字本の写真があります。教員の多忙化について、教員の多忙化が問題になっていますが、担当課の認識はいかがですか。
学校教育課長、学校現場での負担軽減は喫緊の課題と認識し、業務改善に取り組んでいます。
取り組みの効果はありましたか。
学校教育課長、平成28年6月から統計を取り始めました。教職員184名中、正規勤務時間外の在校時間が20時間未満のものが 2.8% であったものが、平成29年1月には 45.1% に、80時間以上のものが 47.5% から 5.4% に減少しました。
その他の質問、三好スマートインターチェンジによる企業誘致について、日本共産党、増田真澄。町は子育て支援とどう向き合う。高齢者が安心安全に暮らせる町に。町は公立第二保育所の民営化を決め、在所者を対象に1月に説明会を行いましたが、保護者からはどのような質問や意見があったのでしょうか。
子ども支援課長、 一番多かった意見は、今後に向けてのプロセス、ガイドラインの策定に関してで、内容はできているのか、今後誰がどのように作成するのか、事業者の選定方法については保護者の意見を反映できるようにしてほしい。今後のスケジュールは、子どもたちへの影響がないよう最大限の努力をしてほしい。なぜもっと早く説明会が実施されなかったかなどでした。
多くの市町村が保護者、学識経験者の意見を取り入れ、保育所選定方法や内容、民営化を行う場合の一定の基準、ルールについて、条件や約束事が組み込まれているのがガイドラインですが、どのようにお考えでしょうか。
子ども支援課長、資料を取り寄せたり、さまざまな方の意見、保護者や保育士の意見を聞きながら、保育指針にのっとり策定していきます。
私も以前伺いましたが、保護者の質問、民営化で削減されたお金はどこに使われるのかに対して、回答をお聞かせください。
子ども支援課長、まだはっきり決まっていませんが、子ども子育て支援に使えるように努力していきたいです。
高齢者の安心安全を守るためには、平成27年度から5年間の後期高齢者の数は毎年300人以上増えていくと見られています。事故、災害を考えると、独居高齢者の状況調査を行うべきではないでしょうか。
健康増進課長、介護保険事業計画策定時のアンケートでは、各地域の傾向は把握できたと思いますが、町全体を把握することは必要なので、調査は今後の課題としていきます。
三好未来、井田和弘。樹木、枯れ枝などの落下防止の対応について、景観と安全性のバランスは？枯れ枝などの状況把握はされていますか？
環境課長、保存樹木、特別保存樹木、保存樹林については、毎年外観診断、精密診断を行っています。欅並木通りについては、県と連携して定期的な枯れ枝処理や剪定を行っています。その他の樹木については、危険性がある場合には、所有者に対応をお願いしています。
枯れ枝落下による事故件数はどれくらいですか？
環境課長、年間数件の物損事故が起きています。
事故の対応はどうなっていますか？
環境課長、町職員が緊急対応し、それぞれの所有者に引き継いでいます。
保険の加入はされていますか？
環境課長、県所有は県で、町は保存樹木390本のうち275本、保存樹林は全体で加入しています。
枯れ枝落下を未然に防ぐための対策をお聞かせください。
環境課長、特に老齢化が進んだ樹木については、強めの剪定の検討が必要だと考えています。
事故を未然に防ぐために林地者などから、樹木伐採の依頼がありますか？
環境課長、町に対し年間3件から4件の伐採の依頼があります。
その場合、所有者にはどのように伝えているのですか？
環境課長、民有地で個人所有の場合であれば、剪定管理を自己負担でお願いしています。
事故時や樹木伐採時には、所有者に負担がかかりますが、軽減策はありますか？
環境課長、今後は所有者の負担軽減を図るため、助成制度を検討していく必要があると考えます。
景観とのバランスはいかがですか？
環境課長、安全性を優先しつつ、自然景観とのバランスを検討し、保存樹林等の剪定管理や、 捕食事業を行っていきたいと思います。
久保賢治、子ども・高齢者・町民に優しい街づくり。通学路の現状、自転車事情など安全対策は、以前から挙げられていた危険箇所18箇所は、整備等課題はクリアできたのでしょうか。
道路交通課長、ガードレールの設置、区画線の路面表示、看板での注意喚起等で16箇所は対応済みです。未整備の県道2箇所も引き続き県へ要望していきたいと思います。
今後、新規危険箇所として挙げられている箇所はどれくらいありますか？
道路交通課長、平成29年度から平成33年度の計画で小中学校から17件挙げられています。学校別では三好小学校5件、藤久保小学校4件、千曲沢小学校4件、三好東中学校3件、藤久保中学校1件挙げられています。
幹線15号線の道路の幅員、歩道設置に関して、最低でも人の歩けるスペースの確保が必要と以前から質問を続けているのですが、進捗状況をお聞かせください。
道路交通課長、平成24年3月から6度にわたり質問をいただいています。車両、歩行者の量が多く、かつ沿線には住宅、事業所も立ち並んでいます。何らかの対策を要すると考えています。
鶴瀬駅西通り線の工事完了後、国道254号線交差点改良後の幹線19号線の今後の安全対策はどのようになっていますか？
道路交通課長、幹線1号線の国道から幹線5号線まで約560メートルの区間は、幅員4メートルから 5.5 メートルですが、交差点の改良後、交通量や利用状況を把握し、対策を検討します。
自転車歩行者道として認可を受けている歩道や、3メートル以上確保できている歩道は何箇所ありますか？
道路交通課長、自転車歩行者道は16箇所、3メートル以上確保できている歩道は3箇所です。
自転車通行帯の表示を提案してきましたが、進捗状況をお聞かせください。
道路交通課長、モデル的に実施していきたいと思います。
歩行者が通行するスペースがなく危険。幅員の拡幅、歩道整備が必要な幹線15号線の写真があります。変則な交差点になることが予想され、十分な安全対策が今後の課題。その他の質問。1、学習支援。2、貧困対策について。以上です。ここまでは小柳、
小沢がお伝えしました。